皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月13日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はデジタルもアナログも大いに進化すべしというお話ですね。アナログの時代の大切さということをよく言われまして、まさにその通りでありますけども、デジタルも大切なんですね。この際この1300年ぐらいですか、続いてきまして、日本だとね、官僚制度はデジタルに置き換えていかないとならないんだと思うんですね。いわゆる官僚制度というものはデジタルに置き換えると、で人は人らしい仕事をすると、官僚制度ってのはやっぱりね、上級国民みたいなのを作ってみたりですね、その機械的に仕事をすると、あと暗記で仕事をするとかですね、非常に非人間的なんですね。人間の持ってる本来の力をこう抑圧して初めて、強制してっていうのかな、抑圧強制して初めてできるのが官僚的な仕事でありましてね、非人間的な仕事なんですね。でこういうものは昔からいろんな災いのもとでありましてね、宦官なんかもそうですけど災いのもとでありまして、でこの、一種の道具ですね、この道具を軍人が使ったり政治家が使ったり宗教関係者が使ったり公家が使ったり公家王族が使ったりして、世界をずっと混乱にね巻き込みながら今日までずっと来たわけでありますが、それも時来たりですね、ブロックチェーンみたいなものができてきて、しかもそれをトランプたちが量子暗号を開発したようですね。量子暗号を使ったブロックチェーンがもうあるようでありますから、量子暗号ならそう簡単にこれ、解けない、理論的には、これは破れないっていうことになっておりますけどもね、疑似量子暗号なのか本物量子暗号なのか、それは私まだよく知りませんけども、とにかく極めて、その破れにくいということになってきますと、今の官僚制度なんかもブロックチェーンに全部移行することは可能でしょうね。セキュリティ守りながらブロックチェーンに移行するってことはできるんじゃないですか。だからその時にまさにクォンタム技術ですね、量子技術が入ってきて、しかも量子技術は材料なんかにも当然使いますからね、さまざまな量子的効果を持つようなね材料なんかも実用化されてくるでしょうから、そういうものはもちろんアナログ的な性質を持っておりますけども、デジタル的にねあちこち組み合わせて新しい材料にして、そして新しい建築だとか新しい、日用品とかね作ってね、で我々の生活をもっとですねクオリティ上げていくことは十分にできると思うんですね。で人工知能なんかもですね、いわゆる優等生的な人がいらなくなるわけですね。東大生がいらないのがデジタルかな。記憶をですね、求めるだけの東大生っていなくなりますよね。優等生って言うべきかな。単に記憶を求めるだけ、科挙の試験に受かったような、そんな人はもはや不要なわけですね。で、経験をまとめるっていうのもですね、ただ単にこう、レポートで A を取るぐらいな感覚で求めるんなら、もう十分チャット GPT でできますよね。メリハリをつけるとか、なんかやっぱりここ一つ突破口を開こうみたいなものはちょっとああいうデジタルなものは難しいですけども、外観するって感じね、外観してものを見る、こんなものはもう何て言いますかね、AI で大体十分なんじゃないですか。今音楽だって絵だって、小説だってね AI 書いてくれますから、なんかちょっとした面白さ、奇想天外の面白さっていうか、組み合わせの面白さっていうか、予期しない面白さを楽しみたいっつうなら、それで十分ですよね。はっきり言ってね、ちょこっとね楽しむ分ならね。だからデジタルものっていうのも、日本なんかの悲劇っていうのはやっぱなんていうことですかね、こうみんな日本人はデジタル嫌いだってよく言うんですけども、私本当はそうは思ってなくてですね、その完成度が高ければ使うだけのことだったんじゃないかと思うんですね。ところが完成度低いわけですよね。 完成度が低いとやっぱそれ使わないと思うよね。例えばさ、駅の自動券売機ってあるんじゃないですか。最近の券売機ってどこ押したら切符出てくるのかってさっぱりわからないになりますよね。 JR なんかまだいい方で、私鉄なんか行くとですね、特急券の券売機なんかで合わさってて、一体どこをどう押したらですね、その切符出てくるのか、とにかくここからここまで、この駅からあそこまで普通に電車乗りたいんだと、どこのボタンを押したら出てくるのかってわかんないのありますよね。あれが要するに今のスマホとかタブレットでしょ。スマホとかタブレットってこう何かやりたいというのに向き合った時によくわかんないボタンが並んでるんですね。あれね、どこをどう押したら一体私の用が達せるのかわかんないわけですよね。私子供の頃の電車の、まあ、駅の券売機なんたら簡単でしたね。20円券とか100円券とか150円券とかあって、その券売機に行ってそのコイン入れればポロッとお札が、ね、お札じゃないよ、その切符が出てきたからね。あんな分かりやすいものなかったわけね。その看板見てですね、こう何駅までは 何円と書いてありますから、それ見たらその券売機のとこ行って、でそのお金入れればね、コイン入れればパッと切符出てくるわけですよ。ボタンを押す必要すらなかったわけですよね。そのうち今度それがなんかボタンを押すようになってきてですね、で金額書いてあるからそれを押すんだけど、今度大人と子供とかありますからね、まあ、だんだん複雑になってきて、最近今度特急券だとかなんか割引券だとか言いますので、何をしていいか分かんないになってくるでしょう。だからこのなんか用事を足したいっていう人にとってみてですね、そのいやスマホとかタブレットっていうのはそのパッと足せないんだよね。その駅の券売機と同じで、なんか余計なボタンたくさん押さなきゃいけないわけですよ。でそれ一つならともかくですね、いくつもありますとですね、あっち押してこっち押してそっち押してとか言って、しかもそれバージョンアップで変わるなったら、それは完成度低いわな。ちっともそれユーザーフレンドリーじゃないじゃないの。じゃあ喋ればいいと。でも喋ってごらんなさいよ。喋ったってああだこうだ言ってくるわけよ。聞き取れませんとかですね、認識できませんとかですね、すぐそういうこと言ってきますからね。だから私はね、デジタルものがなかなか日本で入らないっていうのは、要は簡単に言えば出来が悪いからと思うんですね。出来が悪いから流行らないだけの話で、だから日本人ってやっぱ完成度高くないとダメなんじゃないですか。でやっぱり昔の人はですね、そういう完成度高いのでみんな馴染んでますから、完成度低いものはやっぱり嫌ですよね。で今の若い人たちはそもそも完成度の高い世界ってよく知らないんで、まあ完成度低くても別にチャッサッサッサやるんでしょうけども、でも今度やっぱり実際に仕事を自分自身でやってみることになると、この完成度の高い仕事がなんかそう逆に難しくなってるような気がしますよね。そのイメージが湧かないっていうのかな、うん、もちろんあの過剰なクオリティっていうのは別に何もいらないわけでありますけども、その人とのコミュニ人と人のコミュニケーションが生み出すですね、こう相乗効果とかですね、あるいはなんかこう百発百中の技とかね、うん、このなんていうか検索に出てこないなんかこういろんな情報の機微とかですね、こういうのたちは随分無頓着になってる感じがしますよね。あれだと結局なんかその、隅っこのところまできっちりと決まらないっていうかな、本当に完成度の高いものはできないっていうか、こう全部流れ作業で、あの流れ作業っていうかなんかこう流した仕事になってきちゃってね、こうやりっきり、検証もしないままそのままなんか前に進むみたいな、いわゆるこうアプリサーフィンっていうの、ネットサーフィンっていうかアプリサーフィンやってるだけでなんか仕事した気になっちゃうような、そんな感じになってっちゃってるような感じが見ててするんですよね。だから別にデジタルだって、完成度の高いものを作ろうと思えばできると思うんだよな。あれよく書いてあれもこれもなんていうかおかしなことになるわけで、それから喋り方だってなんかあんな陰銀ブレーンな喋り方したらですね、それはみんなうんざりするわな。コンピューターの声だってあんな陰銀ブレーンな喋り方すりゃうんざりするし、アバターとか言ったってですね、そんなものやるんだったらですね、別に顔なんか出さんでも十分だよね。あんまりバカなことやんない方がいいですよね、あれデジタルものもね。でプログラミングだって別にあのプログラミング必要だとなりゃね、それはやればできるわけですから、例えばあの字だってですね、いや書道毛筆でやろうと思えば、それはみんな毛筆も どっかで1回や2回はですね習ったことあるでしょうから、別にできないわけでもないですよね、それね。工作だって何だってね、それ自分でやったことあるでしょうから、絵の具だって自分で出してそれで絵描いたことあるでしょうから、プログラミングも同じで、そのできた絵をねこうもらってくるとか使うんじゃなくて自分で絵描いてるみたいなこと、デジタルだってプログラミング含めてそういうやりゃできるでしょうね。俳句だって和歌だってやってる人いますからね、詩を作ってる人だっているんだから、それはプログラミングだってですね、その要領でやって別にできないわけじゃないですよね、あれ。だからやっぱデジタルは私はやっぱ完成度低いと思いますね。言ってみればなんか、まだ未完成の道具を人間の力で一生懸命実用化にさせてるって感じなんじゃないの。機械に振り回されながら、デジタル機械に振り回されながら、人間がかろうじてそれを使って、まあ今日一日生きてるぐらいな感じで、こう道具になってないと思うんだよ。道具って道の友って書くでしょ。道の友になんか全然なってないと思いますよね。あれはまだまだだと私は思うんですね。だから普及しないんじゃないかと思うんですよ。で、アナログの方もですね、まあ考えてみるとですね、戦前は確かにアナログしかないよね。まあ戦後もしばらくアナログしかないんですけども、まあこんなアナログっていうのはなんかやっぱ今から振り返るといろんな仕事、やっぱりなんか思い込みが結構大きかった感じがしますよね。それこそうさぎ跳びをすればいいみたいな話があって、でね、運動中は水飲むなって話もそうだし、それから例えば農業でも何でもですね、あんまり考えずにとにかく食料生産だということで言われた通り、まあ、馬力で仕事をした部分が多かったと思うんだよね。機械もそうだし農業だけじゃなくてね。だからこうあまり深く考えずに、神の技みたいな話はあってもほんのわずかで、ほとんどは力任せで仕事してたんじゃないかと思うんですね。そうするとやっぱり体痛めますから、やっぱ短命ですよね、昔の人たちはね。タバコももくもく吸ってた時代だし、それこそ梅園なんかも昔すごいですしね。そうするとやっぱり寿命短いですよね、昔の人はね。だからアナログといっても結構力任せで、だから会社の中の仕事の仕方も営業とかね、あんなのも結構力任せの営業大きかったですね。あんまこう何も考えないで、こそお客さんとこ名刺ね、毎日行って1枚ずつ置いてきて名刺100枚置いてきましたんだからね。そんなの自慢するようなことは別に珍しくなかったですから、やっぱりあれもなんか今から考えれば、そんなに考えてやってた仕事じゃないんじゃないかと思うんですよね。勢いと、まあ先輩たちの見よう見まねでやってただけのことで、本当にこれでいいのかどうか検証して、なんか一番素晴らしいアナログの方法を試していたわけではなかったと思うんだね。やっぱり当時は戦前から戦後ね、量の拡大が大事だったんですよ。だからこう細かく考えてクオリティなんか出してるよりも、とにかくたくさん作れと、量さえ作れば回るとね、とにかくたくさん量を作って売りさばいちゃったら回ると、で国内でね売れなかったら海外持ってって安く売りさばいちゃえと、そういう時代ですから、だからまあ何て言いますかね、あんまりいろいろ考えずに、とにかく量を力任せに量を作ってたっていうのが、なんか昔のアナログの基本だったと思うんですね。もちろんそれだけじゃないですよ。もちろん中にはクオリティ考えていろいろやってた人もいるんだけども、総じて言えばですね、まあそういう力任せの時代だったかなと思うんだね。そうすると今はアナログといってもですね、まあ例えばソロ版を入れるみたいなアナログな話はですね、ソロ版は本当はデジタル機械なんだけどね、本当はね、まああえて人間がね、頭で考えて動かせてみに行ったらアナログというふうに考えますとですね、まああれは一つ頭を良くするための道具みたいな、そんな位置づけですよね。子供さんがソロ版をね習うっていうのも、まあ頭が良くなるためにっていう感じでやってて、別にそのソロ版で本当に仕事しようっていう話はどこにもないと思うんですね。やっぱだからそれはアナログが人の能力を向上させるという、そこに教育的効果があるわけですね。あといろんな工芸品とか美術品なんかについてもですね、どうなんですかね、あれやっぱりそのものすごいスポンサーがついてね、バカバカ金が この流れる時っていうのは、一見業界はすごく潤ってるように見えますけども、なんか後から見るとやっぱバブルの時代らしい作風ですよね。バブルの時代らしい作風でね、なんていうのかな、あれ一つのやっぱりこう熱狂の中の一つですよね。本当になんか光るものってのはちょっと別なんじゃないですか。歴史を変えるようなね、大きなものっていうのは、なんかそういうバブルの最中にはなかなか出てこないような感じがするんですよね。だから例えばお酒なんかもね、今本当にすごい酒結構ありますよね。まさにアナログの技の極致みたいなね、お酒あるけども、あれだって昔はとにかく酒は質よりも量で、たくさんとにかく作って売れという時代だったら、そういうきめ細かい酒造りなんかやってる暇ないですよね。今だから量を問われなくなったから細かいね、その仕事で稼げるようになってきたわけで、そしてやっぱりアナログの技もですね、その量についてね、あんまりこのやんのやんの言わなくて済むようになったから、むしろ成長してきたっていう部分が私結構大きいんじゃないかと思うんですね。で、まあそう考えてくるとですね、やっぱりこれデジタルもアナログもですね、これからがいよいよ本番じゃないかと思うんですよ、私は。まず第一にデジタルは今までものすごくいろんな機能がどんどん出てきたから、まだ全然中途半端で完成度低くて、駅の切符販売機みたいになっててね、じゃああれじゃちょっと使い物にならないから、ちょっとまともにですね、お客人のために人がね素直に使える道具に変えていくと、まずこれどうしても必要なことですよね。一方でそのまあ暗号がね、量子暗号とかありますから、裏側のねブロックチェーンとか量子暗号とか、裏側のそのシステムはね、もっといいものができていくんでしょうね。あとアナログについては、もうこれあらゆる面でクオリティの時代ですね。もうアナログの世界は 1+1 が無限大、0から無限大までというね、そういう話ですから、それこそあれ、こう異次元の存在ね。今回アメリカの空軍でしたっけ、軍人が言ったように、我々の住む宇宙ではない、別の宇宙から来たね、人間が作ったものではない物質とかね、異次元の物質ですよね。まあ要するに宇宙船で行ける範囲の宇宙ではない、パラレルワールドの物質ですよね。そんな話なんか大真面目にやってるわけで、いや、そうなってくるとこのアナログの世界のこの奥深さっていうのは、まああの世にも通じる世界じゃないですか。あの世にも通じる世界で、これはなかなか重大な、やっぱりその我々にとってみるとチャレンジであり、同時にここはどうしても突破しなきゃならないものだという感じがするんですね。で、信仰心の今大切さってこと言われてますけども、我々だから子供の時からですね、まあ現実と信仰と両方ねセットにして、天と地の間に人が挟まれてるんだという、こういう前提で生活し成長していくと、もっと全然今と違うんじゃないかと思うんですね。人のこの考え方とか生き方っていうものが、生活の姿も、やっぱり今我々は物質主義の中で生まれて、物質主義の中で育ってますよね。で、その行き過ぎに気づいた人たちがね、ちょっと自然派の方に戻ってこうみたいな、基本的にはまだそういう段階ですよね。インフラそのものが物質主義のインフラでありますから、だからそれが壊れて、まあ信仰中心のですね、天地の中の、天地に挟まれて人間っていう前提でですね、何か世の中が構築されてくればですね、それはやっぱりアナログ的能力もですね、今とは全然違うぐらい、ものすごいそのレベル高いものが出てくるんじゃないかと思うんですね。だからそれはやっぱりその誰か職人が頑張る云々以上に、人間そのものは変わってくるんじゃないかと思うんですね。その人間が変わってきますから、当然できる技もどんどん変わってきて、対応になってきて、そして精度が上がっていくというふうになっていくんじゃないかと思うんですね。だからまあデジタルもアナログもよく考えてみると、これからが本当に進化する時なんじゃないかと、最近なんかそんな気がしてきたんですね。ここが終わりじゃなくて、でここが終わりになる部分は、あのハードですよね。ハードについては、まあその物質的な進歩という意味では、まあ大体これぐらいで十分なんですよね。あとはその組み合わせですよね。ハードの組み合わせで、あとインターフェースをいかに良くするかとかね、いう話で、 あとまあインフラでありましたら、今みたいに金かけたもんじゃなくてもっと自然に神話的なものに変えていくわけでしょ。あんまり金かけないやつでね、それはそんなに難しいことじゃないですよね。でその中で人を5年10年20年育てていくと、まあ、新しい本物の新人類が生まれてきて、それはやっぱりデジタルもアナログも大いに進化した新しい時代のその人間という形で時代を本当に作っていくんじゃないですかね。私はなんか非常に最近ね、こう面白い時代来たんじゃないかなと思ってるんですよ。ぜひ皆さんもですね、いろいろ考えてね、試してみられたらよろしいかなと思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、デジタルもアナログも大いに進化すべしということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。